こんにちは。今日の新約聖書の聖書日課、昨日分からお読みいたしますけれども、3月31日聖書日課新約聖書はヨハネによる福音書15章1節から17節です。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方にも私につながって、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること。これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは言わない。呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって、父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。続いて本日4月1日の新約聖書の聖書箇所は、ヨハネによる福音書15章18節から27節です。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属してはいない、属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと、私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえに、これらのことを皆あなた方にするようになる。私を使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかしそれは、人々は理由もなく私を憎んだと 彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証をなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証をするのである。お祈りいたします。慈愛に満ちたも天の父なる神様、今日もご指定ともに御言葉を聞くことができありがとうございます。特に昨日からの聖書箇所に気づいて、私たちは新約聖書でイエス様がご自身をブドウの木に例えて、そして私たちがその枝であるとおっしゃってくださった、そのヨハネ福音書の言葉にともに聞きました。あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができないと、そのようにおっしゃってくださっています。本当に私たちはイエス様を忘れ離れ、罪の中で背を向けてしまうものでもございます。しかしそのような私たちにイエス様の方からつながっていてくださる、そのことも合わせて言われています。私の愛にとどまりなさいと、私が父の掟を守りその愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることにある。そしてこのことがイエス様の喜びが私たちの上に満ちるためだと、そのように言われています。イエス様は私たちをしもべと呼ばないで友と呼び、そしてその友である私たちのためにご自身の命を捧げ、自ら進んで捧げてくださいました。その十字架の道行きを覚えます。どうかイエス様はそのように私たちの罪を背負い、代わりに私たちを友として、また神の家族として、神の子供たちとして私たちを新たに作り変えてくださろうとしている、この大いなる恵みを、救いの恵みを感謝いたします。今日のところでは迫害の予告もなされていました。理由もなく私た、イエス様、そして天の父なる神様を憎む者たちが憎むのだと、そしてそのように私たちをも憎むことになるとあります。しかしそれに対してイエス様は私たちを弁護する者として、父のもとから出る真理の霊が来ると、そして私について証をすると、そしてそれによって私たちもイエス様の証をするようになるとあります。弟子たちがイエス様を否み、それぞれの罪の道へと散り散りになってしまった時にも、イエス様は彼らを覚えて彼らの許しを恋願い、また彼らに信仰がなくならないようにと祈ってくださいました。私たちもその祈りの中に結ばれていることを思います。イエス様のくださる聖霊なる神様の助けをいただいて、またイエス様の復活の希望を私たちには示されています。その復活の命を目指して、私たちともに主の慈愛の御手の中を歩んでいくことができますように、イエス様に従っていくことができますように、あなたが助けを送ってください。特にご主人の病状を伺って、見守っていらっしゃる、支えていらっしゃる矢島久子姉妹の上に、ご主人の上にあなたの見守りがありますように、どうぞすべてが整えられてイースター礼拝ご一緒できますように、あなたが導きの御手を置いていてください。また渋沢久志兄弟が退院されてから、ご自宅での日々を過ごされております。介護士の方のサポートを受けての生活ですけれども、その一つ一つをあなたが守り導いていてください。ベッドへと移るためのリフトも導入するということです。慣れないと難しいこともたくさんあると思いますけれども、どうぞあなたが共に寄り添ってくださり、主のもとにある支えと平安をどうぞお二人の上に満たしていてください。高村勤兄弟もめまいの中で、すぐる日曜日は欠席を余儀なくされましたけれども、来たる4月4日の日曜日、どうか体調が回復されてご一緒することができますように、ご自宅で療養されている栗原澄姉妹の上に、また施設におられる雨宮恵子姉妹の上に、小林和子姉妹の上に、また新しい施設で生活されている福田豊作兄弟の上に、またマリアス光子姉妹さんも退院をされ家に戻られたということです。介護を受けながらの 生活ですけれども、これらの方々の上にあなたの支えの御手を豊かにお差し伸べください。受難週の中歩んでおります。今日も、夕方の7時半から、受難週特別祈祷会を持たれます。特に、小島文子姉妹が証をなされます。どうぞ、文子姉妹の上にあなたの導きの御手力づけをください。今夕も共に思いを合わせて、祈りを合わせて、十字架の絵と歩まれるイエス様のその苦しみの恵みをかみしめるひとときとなさせてください。この願いと感謝をとっておき、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。